皆さん、こんにちは。元気ですか？やっぱり今週もまだロシアとウクライナのニュースがとても多いですね。本当は、こういったちょっととても悲しい話とか、心が痛む話とかしたくないですけど、日本のニュースでも、ヨーロッパのニュースでも、ちょっとロシアとウクライナの話がとても多いので、日本語でニュースを見るときも、やっぱりちょっと、いくつか知っておいた方がいい言葉がたくさんあるかと思います。今週もロシアがウクライナにまだ軍事的な侵攻を続けています。侵攻っていうのはインベージョン。っていうことですね。で、そのロシアへ制裁をするためにヨーロッパやアメリカが世界の銀行の決済取引網からロシアの銀行を排除するということを決めました。銀行の決済っていうのは銀行バンクのトランサクションっていうことですね。で、その取引するネットワークで SWIFT っていうグループネットワークがあります。そこからロシアの銀行を排除する。それをヨーロッパやアメリカが決めました。で、日本も2月の27日の夜、日本の岸田首相もそのアメリカとヨーロッパの取り組みに日本も同じように参加すると発表しました。どういうことがあるかっていうと、例えばロシアのプーチンとかのロシア政府の関係者の資産を凍結します。凍結っていうのはフリーズっていうことですね。だからプーチンの資産、アセットをフリーズする。それを日本もやります。あとは日本からウクライナに1億ドルの緊急の人道支援を行います。緊急っていうのはエマージェンシー、アージェントっていうことで、人道支援っていうのはヒューマニタリアンサポートっていうことですね。で、日本の岸田首相が言ったのは、首相の公邸で記者の人たちに、今こそ国際秩序を守るため、みんなで結束して行動しなければならない。ロシアの暴力には高い代償が伴う、と話しました。高い代償を払うっていうのは、英語と同じで、ハイプライスとペイっていうことですね。ロシアのこういった暴力、バイオレンスは、やっぱり高い代償がつく、ハイプライスがつくっていうことです。で、日本が言ったのは、ロシアとの関係を今まで通りにしていくことはできない。ちょっと今まで通り仲良くするのはもう難しいですよ。なので、日本としても、ヨーロッパやアメリカと一緒に、ロシアへの圧力を強める。それを日本の岸田首相が言いました。早く戦争が終わって、罪のない、ウクライナの人とか、あとは何も悪いことしてないロシアの人とか、早く元通りになってくれるといいなと思っています。あとはニュースで使われる、難しい、政治とか軍事とかのリストを、単語リストを後でつけとくので見といてください。じゃあ今日は、ヨーロッパやアメリカがロシアの銀行を排除するというお話でした。じゃあまた今度。バイバイ。